青森健やかナビ、生き生き健やか。ゲストは、青森県健康福祉部保健衛生課食品衛生グループ総括主幹の田中淳さんです。田中さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
田中さんは、県庁にお勤めなんですけれども、お勤めになって何年ぐらいになるんですか？
はい。23年目になります。
うん、今、保健衛生課食品衛生グループっていうところにいらっしゃるんですけれども、はい、資格をお持ちだっていうふうにお聞きしたんですけれども、
自分は獣医師です。
動物のお医者さんっていうことなんですね。
そうですね。
はい。そのお医者さんになるっていうふうな選択肢は？
そうですね。どちらかというと、その動物とか生き物のこう研究をしたいなと思って獣医学部に入りました。
研究なんですね。はい、県庁にその獣医師としてこうお勤めになっている方っていうのは結構いらっしゃるんですか？
そうですね。県全体でだいたい160名ぐらいがおりまして。
160人もいらっしゃるんですね。はい。どういうお仕事をされてるんですか？
はい。獣医師ですので、牛ですとか、豚ですとか、鶏、こういう家畜が、きちんとこう病気にならないようにこう飼育されてるか、そういうようなことをこう、助言したりですとか、そういうお仕事をしてるものもおりますし、私のように、食品衛生に関するお仕事、保健所で飲食店ですとか、食品工場で、食中毒とか起こらないようなこう施設の点検をしたりですとか、あとは食肉衛生検査所で牛や豚が食用になるときにこう病気でないかどうか、そういうことをこうチェックするような仕事もしております。
ですよね。こうお聞きしたらやっぱりそういう獣医師さんのならではのお仕事がすごくたくさんあるっていうことですよね。
はい、そうですね。
今はじゃあ食品衛生グループに所属されているということで、今日は食中毒について、いろいろと教えていただきたいと思ってるんですが、まずはこう、食中毒のこう全体的な傾向とか、あとは青森県のこう状況について教えていただいてもいいでしょうか。
食中毒は、日本国内全体でいきますと、年間にだいたい1500件ぐらい、発生しております。それで患者さんがだいたい2万人から3万人ぐらい発生している状態です。
結構いるんですよね。
そうですね。青森県内でも年間にだいたい10件ぐらいの食中毒事件がありまして、200人から300人ぐらいの患者さんが発生しております。
こう、全国の中で青森県の話を聞くと、ちょっと割合が少ないように。
そうですね。ちょっと少なめかもしれませんね。
やっぱり涼しいからっていうか。
そういうこともあるかもしれませんし、皆さん気をつけていただいている面もあるかもしれませんね。
だからその田中さんのような方々が頑張ってくださってるっていうことですよね。
はい、ありがとうございます。
はい、あとそのなんか最近特にこう見られる傾向みたいなものってあるんですか？
そうですね。今食中毒は、夏のものっていうのがずっと前から言われてたんですけれども、ここをしばらくの傾向としましては、夏には昔ながらの食中毒発生してるんですけれども、秋には毒キノコの食中毒ですとか、冬には最近ですとノロウイルス、この食中毒、たくさん発生しておりますので、年間を通じてこう気を抜けない状態になっています。
なるほど。先ほど全体的な傾向などをお聞きしたんですけれども、特にこう気をつけないといけない点とか、についてお聞きしていきたいと思うんですけれども、
先ほど年間に、国内で1500件ほどの食中毒が発生しているというお話をしましたけれども、その食中毒事件のうちの、3分の1は、有名なノロウイルスなんですけれども、あとの3分の1が、今よく言われているカンピロバクターという細菌。
カンピロバクターですね。
というものです。あとの3分の1が、腸管出血性大腸菌の O157 ですとか、あるいは自然毒、毒キノコですとか、そういうのいろいろなもので、3分の1という状況になっております。カンピロバクターは、青森県内で夏の時期に起こっている食中毒の大体半分ぐらいを占めている状態です。で、そのほとんどで食肉が何らかの形で関与しております。
お肉ですね、お肉。
そうですね。はい。で、このカンピロバクターという細菌が、牛とか豚、あるいはこう鶏のお腹の中にもともといる菌なんですけれども、これが食肉に加工される過程で、その肉にこうついてしまう。で、その肉をこうちゃんとこう焼いて、食べればいいんですけれども、ちゃんと焼かないで食べたりですとか、そういうことで、食中毒が起きております。
これどういう状況で、
自分でこうお肉焼いて食べたりするときにも、中心部までちゃんとこう火が通ってるかこう加熱しな、確かめなかったりですとか、あとは 生焼けが美味しいんだよと言ってこうきっちりとこう焼かないで食べる方もあるようですね。
あ、なるほど、はい、確かに牛肉とかだと、はい、あのレアステーキとか、ね、そうですね、はい、そういう食べ方がありますけれども、はい、でも特に例えば豚肉であったりとかは、はい、あの火を通さないといけないとかそういうこうなんか肉の種類によってもあの気をつけないといけないことがこう違ったりするわけですよね。
そうですね。
うん、
豚肉ですと、はい、あの筋肉の中にまで、まあ、寄生虫が入っていたりですとか、
寄生虫ですね、
はい、あとは血の中にあの肝炎を起こすウイルスがまあ含まれていることがありますので、はい、筋肉の中までこうきっちりと加熱していただきたいと思います。あとはあのレバーにつきましても、そのレバーのこう表面だけじゃなくてこう、はい、中までこうこのカンピロバクターという菌がこう入り込んでいる、ということが知られていますので、特にレバーについてはあの本当に中心部までしっかりとこう焼くなりこう煮るなりこう加熱して食べていただきたいと思います、
は
い、
なるほど、
まあ、特にこれからの時期ですと、あのバーベキューとかで、
そうですよね、は
い、美味しくあの肉をこう焼いて食べる機会って増えると思うんですけれども、そういう時もあのせっかくの楽しいイベントなの で、
そ う、 で、ね、
そういう事故を起こさないようにこうしっかりと焼いてですね食べていただきたいと思います。
あとこう焼肉屋さんとかに行っても、まあ、ちゃんとまず火を通すっていうことも大事、まず頭に入れて焼かないとっていうことですよね、はい、
そうですね、まあ、その他にも、その生肉を触ったこう箸ですとか あるいはこうトング、
はいはい、
まあ、この箸とかトングにも、まあ、このカンピロバクターという菌がこうついてしまっていることがありますので、そういう箸ではこう食べないようにですね、はい、生肉に触る箸はこう生肉専用にして使っていただきたいと思います。あのお肉を食べるときもそうなんですけれども、お肉をこう使ってあのいろんなこうお料理作るときに、まあ、まな板とか包丁もちろん使われると思うんですけれども、はい、そのまな板とか包丁にもあの肉が触れたところにはこう菌がついてしまうことがありますので、はい、その肉を触った後その肉が触れたこうまな板とか包丁は一回こうきちんと洗ってですね、まあ、消毒していただいて、
はい、
それからまた次の料理に移っていただきたいと思います。
わかりました、はい、あと私こう肉が大好きなんですけど、
はい、
あの馬刺しとかも好きなんですよ、
はい、
でいわゆる生で食べるわけですよね、それは大丈夫なんですか、
はい、馬刺しはあの今あの食肉の加工場とか衛生的に取り扱われておりまして、
はい、
まあ、全国的にも食中毒まあ、少ない食べ物ですので、
はい、
まずあの生で食べていただいて大丈夫なんですけれども、最近あの馬肉の中に含まれているこう寄生虫による食中毒が起こるということが分かってきましたので、
そうなんですね、は
い、その寄生虫を殺すために一度こう冷凍していただいてですね、
はい、
あのルイベなんか思い出していただけると思うんですけれども、
はい、
ああいうような形で一回こう凍結されたものを、
はい、
召し上がっていただきたいと思います。
ああ、そうなんですね。でも食べるからにはこう美味しく、はい、そしてこう安全に食べられるように、
そうですね、
自分たちでも気をつけないといけない、はい、っていうことですよね、
はい、
ありがとうございます。今カンピロバクターについて主にお話を伺ったんですけれども、
はい、
他に食中毒についてこう気をつけないといけないことっていうのは何かありますでしょうか。
6月の上旬にですね、青森県内でも、
はい、
水仙をあの食用のニラと間違ってこう食べてしまったという食中毒事件が発生しました、
ニュースになりましたよね。
そうですね、
はい、
水仙とニラですと、まあ、水仙ですとニラ独特のあの匂いしませんし、
はい
は
い、
あとはあのちゃんと根っこのところまで見ていただければですね、ま
あ、
水仙には球根できますけれども、
はいはいはい、
ニラはあのパヤパヤっとこう根が生えてるだけですので、全体を見ていただければまず間違えることはないかと思います。
そうですよね、
やっぱり怖いのは思い込みだと思いますので、
なるほど、
はい、特にこう慣れた方でもあの思い込みでこう間違ってしまうことはありますので、
あ
の食用かどうかはあの全体を見てこうよく見ていただいて確認していただいて、であのこれどうかなって思ったものはですね、まあ、取らない、
ま
あ、あとはこう人にあげない、食べない、まあ、そういうようなこうところをこう気をつけていただければと思います。
あ、なるほど、まあ、これからまさにあのこう山菜とかもね、はい、いろいろとこう本当に青森は美味しいものがたくさんの出回る季節なので、
はい、
こう美味しいからこそ、山菜取り楽しいからこそ、
はい、
あの今言ってくださったようなことを気をつけて、
はい、
あの楽しんで食べていきたいなというふうに思います、
はい、
と田中さんも最後のコーナーなんですけれども、
はい、
あの家庭でできる食中毒予防のポイントっていうものをまず教えていただいてもいいでしょうか。
はい、私たち食中毒予防の3原則ということをよくお話ししています。
はい、
まずは菌を食品につけないということ、
はい、
2つ目にはその菌を増やさないということ、そして3つ目はその菌をやっつけるということ、このつけない、増やさない、やっつけるという3原則をよくお話ししています、
はい、なるほど、はい、それをいろいろやっていけば、まあ、いいということですね。
そうですね、はい、
はい、
で、まあ、ご家庭でお料理するときの具体的な注意点なんですけれども、まず一つ目に買い物のとき、まず肉や魚、こういう生ものはなるべく最後に選んでいただいて、で、その買い物が終わったら、まずまっすぐにお家に帰っていただいて、その菌が増える時間をこう与えないということ。
なるほど、
はい。まず菌を増やさないというところがこういうところで実践できます。でも今スーパーとかですと、最初にこう野菜コーナーとかがあって、だんだんこう肉魚コーナーとか、まあ最後のお惣菜コーナーみたいな感じでこう。
そっか、もう動線がそういうふうになってるわけですね。はい、すね、じゃあそこにこうもう従って買い物すればいいっていうことですね。はい。はい、
で、帰ったら生物は早く冷蔵庫に入れていただくということ。あとは肉とか魚ですと、ドリップ、汁が漏れることがありますので、そういうのがこう、周りの食品にこう移ったりしないように、ビニール袋に入れていただくですとか、その肉魚室みたいなものがあれば、そこにきちんとこう収めていただくというのが大切なことです。
なるほど。そこまでなかなか気をつけることが、まあ、ないのは私だけですから、すみません。でも、はい、今日から気をつけます。
今日から気をつけてください。
はい、ありがとうございます。はい。
あとは調理の時ですけれども、基本ですけれども、こまめに手を洗っていただきたいと思います。
はい。
それから、生物に触れた包丁、まな板、こういうものはきれいに洗って消毒していただきたいと思います。
消毒っていうのは、例えばこう熱湯をバーってかけるとか。
そうですね。はい。その、洗う時に使ったスポンジと、まな板、包丁とか全部合わせてですね、熱湯をかけていただくのが一番確実なやり方だと思います。
なるほど。はい。今こうほら、洗剤でも、除菌洗剤って、
あ、そうですね。
あるじゃない。それはやっぱりいいものなんですか？
そうですね。ただ、99.9% 除菌しますとかって、歌われてるのもあるんですけど。
ということは。
何個かこう残ってしまうことも、もしかしたらあるかもしれませんので、はい、ネットでこう、とどめを刺していただけると確実なんじゃないかなと思います。
とどめですね。わかりました。はい。
あとは、加熱調理するときには、特にお肉とかですと、中心部まできちんと火を通していただくということ。
はい。
これが特に大切なことです。これがやっつけるということですね。
はい。
まあ、プロの方はプロの方で、いろんなテクニック使ってやってらっしゃると思うんですけれども、
は
い。まずご家庭では、きちんと火を通していただく方が確実かなと思います。
はい。
あと、せっかくのお料理もですね、室温に長時間置いておきますと、またそこでこう菌が増えて、食中毒につながることがありますので、せっかく出来上がった料理ですので、早めに召し上がっていただきたいと思います。
なるほど。出来たてをね、美味しく安全にってことですよね。
はい。
はい。
あとは残った食べ物、食べ残しですとか、あとはお料理した時にこう全部食べきらないで、後で食べようと思って分けておく部分もあるかと思うんですけれども、こういうものもですね、早めに冷蔵庫に入れるなりして、菌が増えないような状態に置いていただきたいと思います。
わかりました、はい。はい、ありがとうございます。今、いろいろ本当に具体的に教えていただけたんですけれども、よくこう、さらに食中毒の場合は、手洗いをきちんとしましょうっていう話になるかと思うんですけども、改めて、教えていただいてもいいですか？
はい。その、食中毒予防の3原則の、つけない、増やさない、やっつけるの、一番基本のその、つけないというところ、この一番基本のさらに基本が、手洗いになります。
はい。
で実際に自分がこう石鹸を使ってですね、手を洗うつもりで聞いていただければと思うんですけれども、まず手のひらと手のひらを合わせてこう洗う。これは誰でもされるんですけれども、あまりお行儀良すぎてですね、指を開かないままですと、指と指の間がこう洗えなくなっちゃいますので、手のひら洗ったら次はこう指を開いて、指と指の間を洗っていただく。そうしましたら次は手の甲。手の甲側を洗うときもですね、手のひらとこう手の甲とこう重ねていただくとですね、親指のあたりって意外とこう、こすらさらなくなっちゃいますので、手の甲は当然洗っていただくんですけれども、その後親指のあたりもですね、特に気をつけて洗っていただければと思います。
なるほど。
お医者さんがこう手術するときにはこう指一本こう握って洗ったりするそうですけれども、その親指もきちんとこう握って洗っていただくと、より確実だと思います。あと、洗い残しが多い場所としてよく言われるのが、指先なんですけれども、手のひらとかこう合わせてると、なかなかこう指先洗わせなくなっちゃいますので、指先をこう、指をこうすぼめていただいて、こう手のひらとかとこう、こすり合わせていただくと、手のひらのシワの深い方でも、そのシワの中まできっちりと洗っていただけるかと思います。
指先と手のひらのシワの中と一石二鳥ってことですね。
はい。そして最後に手首。
はい。手首。
はい。なかなかこう、手首まで洗えませんので、ここまでやっていただければ、手洗いは完璧だと思います。
うん、 なんか今の話聞いてたら、私の手洗いって手濡らしてるだけやったような気がするんですけど、そこまでやれば完璧、は
い、そうですね、大体30秒ぐらいかかるかと思いますので、
ですよね、ちゃんとやろうと思ったら、はい、うん、
はい、あとはこれからの時期お弁当とか作られる方も多いと思うんですけど、そういう方は手洗い終わった後にアルコール系の消毒剤とか、はいはい、手が荒れないような成分含まれているもの、いろんなものありますので、はい、そういうものも合わせて使っていただくとより安全性が高まるかと思います。
なるほど。プラスアルコールでさらに消毒すると、はい、特にお弁当など作る場合にも、はい、よりこう効力を発揮するよっていうことですね。
そうですね。
あ、はい、はい、こう本当に自分のために、それから家族のために、はい、そういった食中毒などになってしまったら元も子もないので、はい、今教えていただいたことをこうきちっと守って、できることをきちっとやっていきたいなというふうにこう思います。
はい、
はい、今日は本当に食中毒についてこう具体的で分かりやすいお話で本当に勉強になりました。どうも田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は青森県健康福祉部保健衛生課食品衛生グループ総括主幹の田中淳さんにお話をお聞きしました。